ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は、私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
の皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコ・ウィルド・レッドリは2023年にトレーダーの楽観主義が高まることを保証する。税務省は政権の金融価格が急騰する可能性を警戒している。最初のニュースです。ジョコ・ウィルド・レッドリはバカマル市の馬場市場での取引活動を視察し、トレーダーの楽観主義が2023年も増加し続けることを確認しました。ジョコ・ウィルド・レッドリは水曜日のバカンバルでの声明で、ペペカイムが廃止された後、トレーダーは取引効果が改善されることを望んでいると述べました。馬場市場のトレーダーであるマスリア氏は、2013年にジョコ・ウィルド・レッドリが訪れた最初の週刈りを週であることを誇りに思っていると語りました。訪問中に大統領に同行したのは、プラティックの国家官房長官、ボスキハディムリオの公共事業国民住宅大臣、エリック・トヒル国有企業大臣、シャブスワル・リアオ州知事でした。税務省は進行中の世界的な不確実性により、世界の金融価格が急騰する可能性を警戒しています。税務省の予算局長、イサ・ラハマタロワタ氏は、世界の石油価格の急騰は2023年のエネルギー補助金と報酬予算に影響を与え、燃料油の価格を上昇させる可能性があると述べました。イサ・ラハマタロワタ氏は、火曜日の北予算記者会見で、彼の相場は注意深く観察し続ける必要があるが、様々な変化に請求に反応しないようにする必要があると述べました。現在世界の金融価格は下落傾向にあります。世界の金融価格と消費に加えて、財務省は燃料価格と公共消費に影響を与える可能性のあるルピア為替レートの下落も予想しています。世界有数の技術展である2023年の家電ショー、またはセースは、今週、アメリカ合衆国のラスベガス市で開幕します。家電ショーの主催者である消費者技術協会によると、1月6日から4日まで開催されたこのドキアには、170の国と地域から3100人を超える参加者が参加しました。家電ショーは企業がテレビ、ラップトップ、スマートフォン、およびその他の製品の新技術を紹介する場所として長い間知られています。今年の家電ショーでは注目に値する新しいトレンドがいくつかあります。電気自動車または EV は家電ショーでも メインカテゴリーになります。出展者は新しい車両を発表するだけでなく、自動運転技術などの機能についてコネクティビティ、機械学習の利用の増加、人工知能に関連するイノベーションを発表します。日本の石川公博国連大使は、国連安全保障理事会が北朝鮮に関連する兵器計画やその他の物議を陥没問題について合意に達することができるよう最善の努力を約束しました。その約束は今月の安全保障理事会の臨番議長として石川大使によってなされました。石川大使は記者会見で、その投票が北朝鮮に影響を与えることができるように、安全保障理事会が満場一致で統一された投票に達することを求めています。北朝鮮は昨年、史上最多の37発の弾道ミサイルを発射しました。北朝鮮の行動は、長年の安保理決議に違反しています。シェフ・アブドゥル・ビン・ザイド・アル・ナヒアン外務国際協力大臣とヨルダンのアイマン・アル・ザファリ外務駐在員大臣は、様々な分野における両国間の肉肉関係の改善の検討をしました。両国は相互に関心のある多くの地域的及び国際的な問題を解決するために様々な措置を講じました。両国はまた地域の危機を解決し、パレスチナとイスラエルの問題を含む地域の安全と安定を達成するための両国の継続的な努力を再確認しました。4月4日水曜日にワムページが報告したように、シェフ・アブドゥル・ビン・ザイド大臣は、この機会に国際法と既存の歴史的現状に従って神聖さと枠組みを維持する上でのヨルダン橋み王国の役割を尊重する必要性を強調しました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、外交コーナーです。今日は東ジャワ州知事はボランとスバメノスを中国に輸出することを申し入れたことについてお家を伝えします。東ジャワ州知事コフィファインダラバラワンシャ氏は12月 3日火曜日、ソラバヤのクラハディビルで中国総領事のスヨン氏の訪問を受け、ポランドスーパーミノスの輸出をも知りました。コフィファ州知事はスヨン氏と会った後、東ジャワ州、特にポランドスーパーミノ農家が中国のより広い市場にアクセスできるようになることへの希望を表明しました。元社会問題大臣は、ポランは炭水化物とカロリーが少なく、タンパク質を含むない食品だと説明しました。コフィファ州知事は、中国総領事館が投資家をここに招待して工場を直接見るか、東ジャワ州での工場建設に投資して、ポランド化の市場の可能性を拡大できることを望んでいます。提供されている東ジャワ州のもう一つの製品は、スバメの巣です。コフィファ州知事は、全国のスバメ生産量の 30% が東ジャワ州産であると述べています。コフィファ州知事は、大量生産により、東ジャワ州のスバメの巣の商品は、中国の用事に広く消費されているニーズを満たすことができると考えています。コフィファ州知事はまた、経済、教育、文化、観光、協業の分野で様々な協力プログラムを提供しました。データによると、2010年から2022年の第3四半期までの中国の東ジャワ州への投資は合計361件のプロジェクトで、投資額は3億6867万アメリカドルでした。最大のビジネス部門は機械や設備ではなく、貿易と修理、食品産業、基礎金属産業、金属製品です。一方、東ジャワ州での在任期間がわずか1ヶ月のスーヨン総領事は、中国と東ジャワ州の協力関係が今後も拡大し続けるだろうと楽観的であると述べました。これで外国の王にます。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1933年1月5日、ゴールデンゲート橋の建設が開始されたことから始めます。サンフランシスコ湾に沿ったゴールデンゲート橋の建設は、1933年1月5日に始まりました。これは太平洋から米国のサンフランシスコ湾への入り口であるゴールデンゲートを横断する吊り橋です。この橋は、サンフランシスコ半島のカリフォルニア州、サンフランシスコ市とカリフォルニア州のマリン県を結んでいます。橋の全長は2727メートルと、間の距離は1280メートル、高さは南門から230メートルです。次に1948年1月5日、アンダラス新社の創設者の一人である A.M. シーパーフータル氏が亡くなったことについてです。アルバート・マヌンパク・シーパーフータル氏は、インドネシアのジャーナリストであり、アンダラス新社の創設者の一人です。北スマトラ州の北タパヌリ・タルトンで生まれたこの男性は、アンダラス新社を共同設立する前の20歳でシナルマルハエンとザマンキターという2つの新聞のリーダーになりました。シパフタル氏は1948年1月5日に廃止官のため33歳で亡くなりました。最後に海軍婦人隊またはコアの設立についてです。それは海軍婦人隊メンバーの個性と受け入れの発表について、インドネシアの大学全体に広まったニュースから始まりました。海軍婦人隊会員採用試験を受験する12人は海軍婦人隊のメンバーになるために選択され卒業しました。この最初のバッチは1963年1月5日にジャカルタ海軍本部の広場でインドネシアの海軍参謀長官L.A. マルタディナタ少将によって婦人隊のメンバーとして任命された子は海軍婦人隊として知られていました。最終的に就任式の日付は海軍婦人隊の誕生日として固定され、今日でも記念されています。これで今日の歴史を終わります。
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日は PLN は2トンのベルトを廃棄物を公共インフラに利用する経路等についてお伝えします。国家電力会社または PLN は 2.06 トンの石炭燃焼廃棄物をまたは蒸気発電所または PLTU からのフライアッシュボトムアッシュと呼ばれるものを処理してインドネシアの公共インフラの源流にしたと主張しています。国共電力会社ダルマワンプラス調査長は12月31日土曜日ジャカルタでの声明で、蒸気発電所からの石炭燃焼残渣の利用は発電所周辺に住む人々の経済の車輪を動かす触媒だと述べました。彼によるとファバは泥ばし洪水を防ぐための放送及びモニテイクをするためのテトラポッドの建設のための原材料に確保するということです。ダルマワン氏はファバーが新しいコミュニティベースの経済ドアを作り、観光客を呼び込む新しい観光地になったことで、経済が動き、女性が観光の観点に関与できるようになったと語りました。2019年以降、蒸気発電所石炭燃焼廃棄物の使用量は年々増加しています。2012年11月までに、国家電力会社、は206万トンのファバを利用したことを記録しました。これは2021年末の累積で8 0 78セントに達したことから、134.6% 増加しています。ファバの金額はインドネシアの様々な地域に広がる47の蒸気発電所ユニットから取得されました。このうち、国家電力会社は 19.36 キロのコンクリート道路、308の土地安定化、157の住宅ユニット、180万のレンガ放送、300の零細中小企業、および600のテトラポッドを建設しました。これは国家電力会社のすべての発電所が環境、社会、地域福祉の改善の震源地になっていると述べました。そのため、国家電力会社発電機の存在は電力源であるだけでなく、社会の経済の車輪を動かすこともできます。さらに、彼は、ファバは公共、零細中小企業及び機関によって広く利用される可能性があると述べました。これはファバが有害物質や有力物質を含まない廃棄物のカテゴリーに含まれているためです。国家電力会社はまたファバを利用して価値の高い製品になる機械を建設業界やインフラ業界の混合物として利用したい人々に提供します。ドラマ 1C によると、この取り組みは持続可能な経済発展を生み出すための環境、社会、ガバナンスの原則の取り組みです。これでインドネシア語を2番。
Paint our love and make
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日は PLN は2トンのペルテを廃棄物を公共インフラに利用する経路等についてお伝えします。国家電力会社または PLN は 2.06 トンの石炭燃焼廃棄物または蒸気発電所または PLTU からのフライアッシュボトムアッシュと呼ばれるものを処理してインドネシアの公共インフラの源流にしたと主張しています。国境電力会社ダルマワンプラス調査長は12月31日土曜日、ジャカルタでの声明で、蒸気発電所からの石炭燃焼残渣の利用は、発電所周辺に住む人々の経済の車輪を動かす触媒だと述べました。彼によると、ファバは泥ばし、洪水を防ぐための放送及び守り抵抗するためのテトラポッドの建設のための原材料に確保するということです。ダルマワン氏はファバーが新しいコミュニティベースの経済度を作り、観光客を呼び込む新しい観光地になったことで、経済が動き、女性が観光の観点に関与できるようになったと語りました。2019年以降、蒸気発電所石炭燃焼廃棄物の使用量は、年々増加しています。2012年11月までに国家電力会社は206万トンのファバを利用したことを記録しました。これは2021年末の累積で878セントンに達したことから 134.6% 増加しています。ファバの金額はインドネシアの様々な地域に広がる47の蒸気発電所ユニットから取得されました。このうち、国家電力会社は 19.36 キロのコンクリート道路、308の土地安定化、157の住宅ユニット、180万のレンガ放送、300の零細中小企業、および600のテトラポッドを建設しました。これは国家電力会社のすべての発電所が環境、社会、地域福祉の改善の震源地になっていると述べました。そのため、国家電力会社発電機の存在は電力源であるだけでなく、社会の経済の車輪を動かすこともできます。さらに、彼はファバは公共、零細中小企業及び機関によって広く利用される可能性があると述べました。これはファバが有害物質や有力物質を含まない廃棄物のカテゴリーに含まれているためです。国家電力会社はまたファバを利用して価値の高い製品になる機械を建設業界やインフラ業界の混合物として利用したい人々に提供します。ドラマ 1C によると、この取り組みは、持続可能な経済発展を生み出すための環境、社会、ガバナンスの原則の取り組みです。これでインドネシア語を終わります。
There's no reason to feel low. Together we stand.
Voice of Indonesia.
Rizna no minasan, pasona Indonesia des. Kyo wa subak bali hakubutsukan wo kushokai shimasu.12月31日にいたバナンのスバック博物館を訪れた際、サンディアゴ・サラフディンの観光創造経済大臣は、特にバリ島のインナサックで使用される水田の灌漑を規制するシステムであるスバックに関して、観光客のための教育観光施設としてのバリ島バナのスバック博物館の存在を高く評価しました。バルノスバックシステム自体は以前にユネスコの世界文化遺産として認定されています。バリ市の興味深い目的地の一つであるこの博物館はバルトタバラン県のバンジャロアニャル村にあります。テンパソル市からの距離は約21キロ約47分です。そこに入るには子供5000ルピア大人万ルピアの入場料を支払う必要があります。スバック博物館の設立は1975年8月17日にイーグスティクト・カレル氏によって開始されました。彼は伝統的なスバック機関の国の文化遺産の一つとして保存するという考えを持っていました。このアイデアはグニースバック博物館と名付けられたスバック博物館文化遺産の形で実現されました。スバック博物館は1981年11月13日にパリ州知事のバグスマントラ博士教授によって開館されました。スバック博物館を訪れるとバルノ生活の概念を学ぶことができます。バルノ人々にとってスバックの農業技術は体の生活哲学の概念に関連するものでさえも深い意味を持っています。彼らはヒンズー教の人生哲学の肖像画から採用されたトライヒッターカラナの人生観に接しています。ここでは人間は常に3つの側面、つまり仲間の人間、自然、神と統合する要因に教えられています。これらの側面は全て遭遇に関連しており、人間に大きな影響を与えています。スバック博物館はパドマサナという祈りの部屋などを備えた建物、または神聖な複合施設で構成されています。建物の配置と位置は周囲の建物に合わせました。次に管理棟と常設展示棟の2つの建物からなる本館があります。展示の部屋には当時の準備からご飯が食べられるようになるまでのプロセスをパネルやモックアップで提示し、情報やイラストを備えた文化的及び芸術的価値を持つオブジェクトがあります。スバック博物館には農具の形で多数のコレクションもあります。それに加えてスバックに関するドキュメンタリー映画を見ることができるオーディオビジュアルの建物もあります。スバック博物館には灌漑から始まり畑での農業活動のプロセスに至るまでのスバック活動のデモンストレーションとして使用され、ミニスバックに具現化されたスバック灌漑システムの視覚化としてのオープン博物館も装備されています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Sedikit getar hati terasa saat senyum terlukis di wajahmu cinta. Ada kau wajahku hadir dalam semesta. Meski ku bukan siapa-siapa, namun ingin hati sekedar hadir menyapa cinta. Memastikan kau terjaga dalam lembayung jingga. Berharap nyawaku ada selintas di dalam senjamu. Oh, 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 adinda, di mata ini kau terindah. Meskipun belum tentu kau tahu aku ada, mungkin kau hanya memandang aku sebelah mata. Tapi aku tak peduli itu. Ku tahu ku jauh dari nomor satu. Diriku bukan siapa-siapa, namun ingin hati sekedar hadir menyapa. Cinta, biarkanlah suka yang kini ku rasa tetap jadi sebuah angan yang masih rahasia. Namun jangan sia-sia selintas di dalam senjamu. Biarlah ku pendam rasa sendiri.
Voice of Indonesia.
Listener no minasan, warna-warni desu. Kyou wa Purarita Daigaku wa 第11回バリニオリサロンで5つのメダルを獲得したことについてお伝えします。私たちタングランのプラディタ大学料理研究プログラムはバリニオリ専門家により第11回バリニオリサロンの国際イベントで金から銅メダルで5つのメダルを獲得しました。2022年9月に開催されたこのコンテストには200を超える企業から学生や料理の専門家が参加し、20カ国から参加しました。プラディタ大学は、ホットクキングフィッシュインドネシアフレーバーカテゴリーで金メダル1個、ホットシーフードアジアンスタイルカテゴリーで金メダル1個、ポスターよりジュニアチャレンジカテゴリーで銅メダル3個、プラリネインドネシアスパイスとハブ、ベストリープレートでデザートの国交のメダルを獲得しました。また他のカテゴリーからの熱のディプローマ賞を受賞しました。金メダルと銀メダルは2021年の料理芸術研究プログラムの学生であるティファニー・アデリヌさんが他の専門家を打ち負かしたインドネシア料理のベストシェフのカテゴリーで獲得しました。トリオのキナンティディアスさんもサテヌサンダラカテゴリーで最高点を獲得しました。したがって2022年の第4回ら休日のクッキングコンテストでプラリタ大学が受賞した賞の合計は2つの金メダル、2つの銀メダル、2の銅メダル及び10のディプロマ賞です。 プラリタ大学の料理芸術研究プログラムの会長であるラハマット・クスネディ氏は、学習過程で知識とスキルを組み合わせ、高貴な性格とグローバルの洞察力を持つ学生の性格形成によってサポートされることを望んでいました。したがってプラリタ大学のキャンパスで勉強している学生は、国際的にインドネシア料理の質と量を増やすことで、インドネシア料理を世界レベルに引き上げることができます。リスナーの皆さん、これで我の終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。リスナーの皆さん、音楽のヘラバです。今日は電話バンドの曲についてお話しします。このバンドグループは1990年代にアリナソーのボカルで、2000年代にオンチョンメカのボカルで成功を収めました。彼らがリリースするアルバムは常に市場で好評を博しています。 19というタイトルの最初のアルバムでもコミュニティで好評を博し、電話バンドの名前が広く知られるようになりました。彼の代表曲であるカングンは今でも耳に心地よいです。さらに他の多くのインドネシアのミュージシャンはこの曲をリアレンジしており、そのうちの一人がクリッシュ、フィーチャリングソフィア・ラッチョバです。1992年にリリースされたカングンはアマダニが作曲した曲です。この曲は遠く離れた恋人への憧れを表現しています。それでは、テオバンドが歌うカングンです。どうぞお楽しみください。
Dirimu akan nari-nari
Voice of Indonesia.
Selalu ceria.